くるみの雑談のコーナーです。
はい、私の雑談です。
雑談といっても決して雑な玉ではないということですよ。
いや、雑ですよ私は。
そんなことはございません。
だいぶ
きめ細やかと僕は思ってますけど。
きめ細やかそれ、きめ細やか、
そうです、適当でした。はい、
雑だな
すいません、それが雑だったというね。
そうですね。
どうですかね、2018年をですね、はい、振り返るということで、くるみさんも2018年激動だったと思うんですけど。
激動でしたね。激動も激動でしたね。
ちょっと振り返りましょうよ。どうでした今年1年。
今年1年、うん、なんか、まあ一言で言うと成長でしたね。
成長、おうおう、はい、これどんなところに。
その私、まあ皆さん知ってるとは思うんですけど、3年間オーストラリアに行ってたわけですよ。
まあそれはもう皆さんも誰もが知ってるでしょう、は
い、
もう。で、
最初の2年とか全然その自分が成長しているっていう実感みたいなのはなくて、うん、なんかあ、このまま今の場所で働いていきたいなっていう気持ちでオーストラリアに行ったんですよね。でもその、まあ、今年っていうのは私自身がちょっと今の現状に不満じゃないんですけど、うん、なんかあ、ちょっと合わないなっていう風に思えるようになってきた時期でもあったんですよ。で、それっていうのはやっぱりちょっと私が成長したからちょっと合わないなと。例えばそのちょっとね、体が大きくなってきて合わなくなった靴を履いているような、そういう窮屈さを感じていて、
はいはいはい、
でそろそろ長崎に帰ってくる時かなという、うん、あの結論に至ったわけですよね。で帰ってきて今のお仕事を見つけて、まあ宿泊しながら頑張ってるわけなんですけど、なんかこうね、一回り大きくなって、
まあ、なんかね、はい、その人生の中でですよ、すごく大きな転機っていうのは本当何度かしかないと思うんですよね、はい、誰もが通る道として例えば進学、うん、就職とかですよ、うんうんうん、まあ、入学とかもそうでしょう、はい、そういう中で何ですか、まあ、いわゆる住んでたところを変わる、はいはい、生活基盤が変わるっていうことも大きな転機ですよね、はい、それが今年ね、はい、2018年で、まあ、くるみちゃんがもう抱いた大きなね、
はい、
天気だったじゃないですか。
本当です ね、 ね、本当。まあそのオーストラリアに行くって決めるのも大きなね決断でしたし、 そこに留まるっていう風に決めたのもやっぱ大きな決断だったわけで、
うん、
で帰ってくるっていうのもまあね、本当断腸の思いですよね。
ええー、まぁ、あ、ちょっとね、うん、ちょっと前にほら話しましたけど、
はい、
いわゆるその向こうでもね、できた友達とかもいたりするし、うんうんうんうん、
はい、
で、ね、ほら、突然帰るっていう風な話になったとかなんか前言ってたじゃないですか。
はい、
だから友達もびっくりしてたみたいなね、うんうんうん、ことも言ったり しましたし、はい、そういうこう、シドニーでのこう、生活のネットワークっていうのがあって、うんうんうんうん、それを、まあ一旦置いて帰るっていうのも、はい、やっぱ大きな力がパワーがいったんじゃないかなと思いますよ。
やっぱ瞬発力っていうんですかね、この3年間、うんうん、なんかこうために貯めてきたこうエネルギーみたいなものが、うんうんうん、一気になんかあ今だって弾けたような、
あーなるほど、
スタートダッシュを切ったみたいな、
あーなるほど、
でまだきっと走ってるんですよ私は。
あ、まあでもそりゃそうです、あなたもうすごく走り続けて、挑戦といえば挑戦じゃないですか、うん、僕ね、本当に挑戦という言葉っていうのは平たくね、使えるんだけども、これを体現するってなかなか難しいことだと僕は思ってて、
本当それですね。
で、それをこう僕の身近な中で挑戦っていうのをやり続けている人って誰かなって思って、もうテレビで見てるスポーツ選手ぐらいしか思い浮かばないところ、
はい、
いや僕の身近な中でやっぱくるみちゃんなんだよね。
常
年で挑戦してません、
はい、
そのやっぱもうまず海外に行くことも、僕まず出会ったのすごく長い話になるかもしれんけど、はい、出会った時にラジオで初めてね、やるようになってですよ、
はい、
まずイタリアに旅行に行くっていうことこれがまず僕の中でちょっとありえない。僕未だかつてこの36になります。未だかつて海外に行ったことないですし、
はい、
そんなしかも一人でね、
うん、
しかも女性じゃないですか、まだ若い女性が一人で行くっていうこと自体も勇気いるし、
はい、
それも挑戦だけどフラッと行っちゃった、
うん、本当ですね、フラッと行きましたね、
で帰ってきてしばらくして大学卒業したかと思ったら、こんな、はい、もうシドニー行っちゃうみたいな、ええー、みたいな、僕なんか驚きの連続でして、それでなんかしばらくするともうなんかすでに長崎いるよみたいな話を聞いて、いるっていうか帰ってきたこと知らないしみたいな、そういうですね、もうなんかなんていうのかな、こうためらいなくバンバンバンバンやっているような、ね、気がしてて、
いや、ためらいはねやっぱあるんですよ、
やっぱあるんですけど、
そのね、なんていうんですかね、なんかこうやりたいと思ったことをやりたいって思う 誰でもできるけど、さっきも翼さんが言ったみたいにそれをやるっていうのはものすごく体力を使うことだと思うんですよね。
いやそうですよ。
でもそれをやれちゃうんですよ、みんな本当は。
やれちゃう、
本当はやれちゃうんですよ、
うん、
でもまあそれをやる必要がなかったりだとか、もともとやる気がないだけなんですよ、はい、
あ
私はただやれちゃっただけなんです。
そっか、そういう考えか。でもなかなか本当ね、もう時間がないとかさ、うん、めんどくさいとかさ、
はい、
今じゃないんじゃないかとか、そんないろいろね、まあいわば言い訳で、はい、なかなか一歩踏み出せないっていうことは僕だってあるし、うんうんうんうん、多分皆さん誰もが抱いたことがある経験だと思うんですよね、うんうん、はい、人生なんてこうね、取捨選択のもう連続というか、
はい、
ね、イフもしもで A の道か B の道かって、もうそういう連続じゃないですか、どっち行くみたいな、うん、
はい、
そこでついやっぱ楽な方にね行っちゃうっていうのはあると思うんで、それに関してはね、やっぱ楽じゃない方向をくるみちゃん選んでるんじゃないかなと僕は思ってますけど。
ね、なんか我ながら大変な道ばっかりを行ってるような気はするんですけど、私だってですね、その全てのことにいつでもチャレンジしてるわけじゃないんですよ、
う
ん、
そうなの。
なんかやっぱりあちょっとめんどくさいなと思うことはやっぱあったりとか、やりたくないなと思うこともあるし、頑張れないなって思うこともあるんですけど、
うんうんうん、
でもその中でも本当にやりたいって思って、これしかないって思ったらそれは絶対にやった方がいい。
そっか
って思います。
出ましたよ、これ生きたことの葉小王星が今生きた言葉が出ましたよ。
そう
ですか、絶対やった方がいい。
そうですね、もうこれはやりたいんだって思うことがあったら、うん、どうにでもなるんですよ、やれちゃうんですよ。
とりあえずやってみるということ。
そうなんです、うん、どうやったらそれができるのかっていうのを考えられれば、うん、絶対答えはあるんですよ。
いやこれも本当もやった人だから説得力あると思うんですよね、うん、そういうのもさあだがね、うん、そうですか。いやちょっとねテーマにもう一回立ち返ってみますけど、はい、例えば2018年のお正月の時点で、
はい、
シドニーから長瀬に帰るっていうことを考えてたんですか。
その時点では、うん、ビザがその今年の12月に切れる予定だったので、うん、
はいはいはい、
まあ多分11月ぐらいからちょっとシドニーを旅行して回って12月頭には帰ってこようかなという予定だったんですよ。
もうすでにあったのね。
はい、一応ビザが切れるところだったので、ただその年の3月頃、今年の3月頃にですね、なんか私の働いていたところからもうちょっといたらいいんじゃないってオファーをもらって、あと3年くらいいたらみたいな、もっと英語も上手になると思うし、って3年後って言ったらまあ28くらいなので、もっとこう人間として成熟してるから日本、今日本に帰るよりも仕事が見つかりやすいんじゃないかっていうふうにね、まあ、言われたんですよ。で、ああそうかもなと思って、私自身その、まあ、そこは私が怠けちゃったんですけど、うん、その環境を変えるのが嫌だったんですよ。
あ、
私はもう3年間そこで働いてても慣れてるし、できれば、ね、環境を変えないでそのままいたいって思っちゃったんですよね、
はいはいはい、
でもそれは私のためじゃないんですよね。
もうそこをそう考えたわけだ、
うん、それは甘えだな
お
でも思うし、うん、もうさっきも話したみたいに本当にもうサイズが合わなくなってたんですよ、
はいはいはい、
私がどんどん成長していってるのに、
うん、
その箱が合わなくなってたんですよ。なのでそうね、そろそろ旅立ちの時かなっていう。
あでもそこで決断したわけですね。
そうです。
具体的にその この時にもう帰ろうというか、その時っていうのを覚えてますか。なんか
この時、うん、そうですね、あまあ、ちょっと私の考えと、うん、その私の働いていたお店の店長さんとの考えがまあ合わなくなって、
あらら、
まあ、一回爆発したことが、一回じゃないんですけど結構爆発したんですよね。でもう私は美容師になりたいわけじゃない、
うん、
でももっとこう長崎のこと PR したいし、長崎のこと好きだしって、うん、もっと安定したい、なんか言ってるのは逆のことのような気がするじゃないですか。私はもっとチャレンジしたいことがあるし、やりたいことがいっぱいあるけど、でも安定したいって思ってたんですよ。それはなんでかっていうと、オーストラリアにいると、まあ前も話したと思うんですけど、私は一人前にはなれない。
はいはい。
でも日本だと私は一人前になれる。で、私が今やりたいのは長崎の PR 活動だと、
うん、
もっと長崎のことをみんなに発信したいし、
はいはいはい、
もっと発信できる自分になりたい、
うん、
をそれをオーストラリアでやってるっていうのはなんか おかしいんじゃないのかなという矛盾も抱えていて、だけど私はもっと英語を喋れるようになりたい、勉強もしたい、環境を変えたくないでしがみついてたんですけど、まあ、その時にねその店長さんと一回ぶつかって、うん、なんかあもうここじゃないんだってなったんですよね。あもうここじゃないんだって、やっぱり私が成長したんだっていうふうに思ったので、うん、まあ、その瞬間ですよね、きっと。もう帰ろうと思ったんです。
ああ、何かこうちょっと張っていたものがちょっとこうバンとこうや、まあ、切れたというか、
そうですね、
そういう瞬間というかね。
あ、今だ。っていう感じだったんですよ。
ああ、そっか。まあ、別にそのねシドニーにいる必要、いる意味っていうのを考えたときに、うん、ちょっとなっていう感じですかね。
そうですね。
そっか。
本当に帰ってきてよかったなと思います。
あ、今は本当にもう、はい、そうなんだ。
本当に帰ってきてから一度も後悔してないです。
あ、そうなんだ。
いや、楽しかったです。オーストラリアに行ったのも後悔してません、うん、オーストラリアに3年いたのも全然後悔してません、うんうん、でも帰ってきたのは本当にこの時私がやらなきゃいけないのは日本に帰ることだ、
お
長崎で一人前になることだ、
うん、
って思っていたので今は本当に満足してます。
そっか、はい、自分のやった決断に対してベストな選択だと今言えるっていうことがやっぱり ね、
これ
があの本当にね、なかなかできるそうでできないことかなという気はするので、うんうんうん、ね、そうは言ってもまだまだね帰ってきてまだ日は浅いですから、あなた。
そうなんですよ、ね、驚くことにまだ3ヶ月経ってないんですよね。
この収録時点でまだ経ってないという、はい、年が明けたとしても 3ヶ月経って
4ヶ月ですかね、はい、
ああそうか、ほやほやですよね、言ってもまだ
ね、びっくりされるんですよね、本当に、ね、私が9月に帰ってきたって言ったら、うんうんうん、ね、みたいな。
いや、それはそうですよ、だからまず僕がびっくりしましたからね。長崎にいたから僕は知った時にはすでに、
うん、そうなんです、ちょっとびっくりさせようと思って黙ってたんですよね。
本当にそうなのか分からない、もうねえ、でこうやってですよ、またラジオに復帰することになりましたし、
はい、
ですからもうね、僕はね本当ね、ね、長崎を PR したいという意味でもですよ、まあ、ね、うってつけじゃないかと、この今のこのポジションといいますか、
間違いないです、
もちろん仕事をしながらではあるんだけれども、はい、そのこう、うちのね、番組を通じて、うん、くるみちゃんが伝えたいことをですよ、
はい、まあ、
がっつり伝えていただければ、
そうですね、
宣伝大使です、
はい、
ね、
あといろんなあのゲストの方たちともねお話ができたりとかして、
うん、
人脈もやっぱ広がりますし、
うん、
なんかこうこれからの私のためにもいいんじゃないのかなっていうふうに思います
ね。いやでも本当そうね、ゲストっての方っていうのは、ね、知らない人との話っていうのは本当にこう自分の中でためになるというかね、うん、感じはするので、
はい、
ね、だから例えば職場の方とかでもですよ、いろんなこう出会わなかった方々と出会ったりすると刺激とか受けてますか、やっぱり。
受けますね、なんか、うん、あ、こんな世界もあるんだとか、うんうんうん、こんな考え方があるんだとか、こんな仕事があるんだとか。
なるほどね、
本当になんか今未知の世界にいるので毎日毎日ねお勉強なんですけど、
疲れるやろ、でもそんななんか毎日お勉強やったらね、やっぱりね、
早く所属決まらんかなっていつも思ってます。
具体的な話だよ、ほんとね、
はい、
だからやっぱ安定しないと、
そうなんですよ、
ね、あ、まあ今立場上まだまだ入ったばかりということでいろいろね勉強の期間中っていうことがあるみたいなんで、はい、あれですけど、そうか、いやでもなんかもうそれでもねやっぱりしっかり意思を持つってことは本当大事だなって思うね、うん、なんかそういう話を聞くと、
そうですね、私がオーストラリアで学んだことって、うん、あ、こうしなきゃじゃなくて、なんだろうな、こうしたい、
うん、
こうしなきゃいけない気がするって思った時はそのこうなんていうんですかね、感覚に従った方がいいなっていう、
あー、気持ちを優先というか、
なんかもう、あ、その勘に乗った方がいい、
はいはいはい、
っていうことと、あと家宝は寝てますってことですね。
おお、結構これもねなかなかちょっとこう一見矛盾してる感じがするじゃないですか、はい、やっぱりね気持ちのままに行く、でも待てみたいな、
そうそうそうそう、
でもやっぱそれはやっぱ同時並行というか、
そうです、ね、
あるってことだよね、
なんか何なんでしょうね、例えばまあお仕事を探すんででも何か欲しいものがあったりだとか何か探してるものがある時でも、私結構せっかちでこう聞いて回って自分でも探して、で、あ、もうこれでいいやってパッて取ったものが失敗だったりとかであるんですよ。だけどそこで一回待つ、一回自分でも調べてみてみんなにも聞いてみてレスポンスがあるのを待つ、いい知らせが来るのを待つっ っていうことをするようになってから、なんか楽になりました。
へえ、そっか。でもなんかな、やっぱ今までの性分でさ、どうしても欲しいみたいな、この今手に入れたいこの状況っていう時はやっぱあったでしょ。あったけど、やっぱそれを冷静な気持ちで待つみたいな感じですか。
なんかものすごく欲しいものってなんだろう、割とあっさり手に入ったりするんですよ。
あ、逆にね。
そうなんですよ。なんかもうなんかパッて買っちゃうものはその時私に必要だったものなんですよ。だけど欲しいけど、欲しいでも買わなくていいとかそういうものっていうのはいらないんですよね多分。
なるほどなるほど。
本当になんかプラスアルファなんですよ。
あ、なるほどなるほど。自分の生活ね、人生の上でこれがあるとまあ便利だよねみたいな。
そうそうそう、
なくても生きていけるけどみたいな、そういうレベルの、
なんかそういう取捨選択みたいなのもつけれるようになったのかなっていう。これがあれば生きてるけどからとりあえずいいやみたいな。
あ、なんかサバイバーみたいな感じになってます
ね。いや、もうサバイバーですよ。
なんかさ、ねえ、なんか生きるか死ぬかのために最低必要最低限のものだけはみたいな感じ。
そうですね、
まあ、あとはいらねえやとは言わんけれども、そんぐらいのなんかね。
そうですね、割とそんな風になりました私。いや、もういや、いらないかなみたいな。
そうか。そういうのもだからこうシドニー、オーストラリアに行ってちょっとこう考えが変わったところ
ですね。そうですね。例えばなんか調味料につけてもなんか全て揃えないと気が済まないような感じの人だったんですけど、まあいや、これで代わりになるしとか。
あ、なるほど。そういう風にこ
う
考え方が変わっていくっていう。
そうそうそうそう。
だからやっぱりね、そうやってこう、まあそれは1年に限ったことじゃないかもしれないけど、はい、2018年を振り返った時にそんなところも、まあ、一つ変わったところというか。
本当ですね、はい、大きく成長したところだと思います。 そうです
か。
そこが、
いやいや、なんか、お時間来てしまいましたけれども、
はい、
なかなかやっぱり激動な人の話を聞くのはいいですね。本当にこんなに激動な2018年送った人もなかなか数えるほどだと思うんでね。
いないでしょ。
いないと思いますよ。本当、少なくとも僕の周りにはいないですよ。
はい、
海外経験もした人もまずいないしね、
はい、
っていうところで言ったら本当にもうね、
もうね、ちょっと変わってるので
自分で言っちゃった。
これからも、はい、お付き合いください、
よろしくお願いします。リスナーの皆さんもね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
以上、くるみの雑談でした。
はい。